さて今日のカフェテラスのお客様、第4水曜日です。社会心理学ご専門の大前守先生にお越しいただいています。ようこそお越しくださいました。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大前先生は前、はい、学長でいらっしゃいます、ね、はい、港川短期大学の様子も、はいはい、今ちょっと放送前に伺ったら、はい、卒業式はもう終わられた。
はい、終わりました。
どんな形でされたんですかね。
一堂に会してというのは全学生が集めて、
ね、できない
来賓を迎えて学長の式辞があってというのはやめましてね、はい、もうクラスごとに短時間で終わる、
はい、で、なるほど、
できるだけ 密集しないでバラッと座って、はい、換気を良くして短時間で終わるというそういう形を取ったんです。
いわゆる三条件をしないように
そうそうそういうことですね。だからまあある意味寂しいというかね。ある、
そうですね。
まあ、なんていうのかな。記憶に残る卒業式に、例年のとは違いますからね。
ですから、やっぱり歴史に残るいろんな、
まあ、
昨日、オリンピックも1年延期ということになってますので。
そうですね。うん、で、家族の人もね、はい、その、式場というのか会場には入ってもらわずに、外で待機してもらうという形を取りました。
そうですか。
はい。だからまあ、我が子の晴れ姿を見るというようなことはなかったですね。ね、
同時に体験することはできなくて、
そうですね、
終わられてから出てこられたのをお迎えになると。
そうです、そうです。で、まあ、適度に3355記念写真を撮って解散するという、そういう形ですね。
そうなんですね。で、以前だったら謝恩会とか。
そう、今はね、卒業パーティーっていうんですけどね。
あ、そうなんですね。
それも、取りやめになりました。
ああ、そうですか。
みんな、心待ちしてたんですけどね。
まあ、ちょっと落ち着いたらもしかしたらちょっと時期を変えて、
でそうです ね、あるいはね、親しい仲間たちで集まって、うん、卒業式が終わってから適当にやってるかも分かりませんけどね、
そうですね、はい、でもやっぱり先生を交えてのっていうのはやはり卒業した年の大きな区切りとなりますのでね。
そうですね、うん、なんか本当に思い出に残るというのか、うん、珍しいことでしたね。
本当にめったにないね。
小学校も卒業式は、
はい、昨日だったかな、サンダは、はい、
子供たちだけで送る側の在校生もなしでされるんですよ ね、
そうですね。
なかなか大変ですね、
まあ、今一番そういうちょっと大変な時期ですの です、
ね、こんなことがねあるとは思いもよりませんでしたからね。
ね、前回の放送の時にも先生にとお話をしてたとこですが、はい、先生のお話を伺ってみんなでちょっとこう、はい、老年時代というね、
はいはいはい、
その時代のお話をいただこうと思ってたのも今回ちょっと延期させていただいて6月の、ね、20日にという、ね、
そうそうそう伸びましたね。
そうですね、はい、だから、まあ、できるだけいい形で皆さんが安心して
そうです、ね、
お集まりいただけるそんな日をいろんなところはそういうことを考えながら、はい、今この時期だけはちょっと我慢して
と、そうですね、
協力しようという
お互いに、ね、気をつける、
そうですね、
方がいいですもんね。
個々に ね、
そうですね、
予防対策をしっかりして乗り越えたいというところですね、
はいはい、
でそこやっぱり考えると気持ちが大事ですね。
そうですね、そうですね、
先生ご専門のやっぱり心理学というところがここで大いにな
んかこう不安が不安を呼ぶということもありますしね、デマが飛んだりすることもありますしね、
はい、不安だからそのデマでもとにかくこう広がるってことでしょうね。
そうですよね、なかなか抑えることもできませんのでね。
そうですね、でそれをそういう状況もありつつやはり自分自身を考えると毎日毎日の生活もありますの です、ね、とにかくこの時間は、はい、人生100年時代を迎えて
愉快な第三の人生ですね。なかなか愉快を続けるということは大変ですけどね、まあ私も前にも言ったかも分かりませんが愉快なという意味もありますけど、はい、まあ、充実したと、あるいは豊かな、はい、
ね、
第三の人生ということも込めてお話をさせていただこうと思ってるんですわ、
はい、
なかなか愉快なだけでは
そうですね、
とても、ね、はい、話題がないんです。
いえいえいえいえ、いろんなヒントを教えていただいてますけども、いえいえ、はい、まずはじゃあ2月のちょっと先月の
2月のねおさらいを兼ねて、
はい、
後半にお話ししたことをもう一遍繰り返しになりますけども、
お願いいたします。
まあ、この第三の人生というのはアルフォンス・デーケンさんという人の 第三の人生という本が出て、それからよく使われるようになったということで、まあ、そこから来ていると思うんですけども、はい、デーケンさんはその豊かな第三の人生を生きていくためには何をどうしたらいいのかというようなことをずっと考えてこられた人でもあるんですね、はい。でその第三の人生という本の他にね、これも先月お話ししましたが、よく生き、よく笑い、よき死と出会うというね、こういう本もあるんですけど、結局第三の人生を生きていくためにはよく生き、よく笑い、それからよき死に出会うような生き方をすることだと思うんですね、
はい。
でその中でそう考えていきますとね、そのよく生き、よく笑い、良き死と出会うというためには、その一つにその時間に対する意識をね、
ええ、
考え方というんですかな、時間に対する考え方を見直す必要があるというふうにデーケンさんは言われておりますわ、はい。その中年から高年期に入ってくると、はい、つまり第三の人生に入るにつれてね、
ええ、
でそれはどんなことかと言いますとね、人間には、はい、3つの年齢がある。これはよく言われることですけど、先月お話したことを繰り返しですけど、はい、1つは生活年齢ですよね、はい。これは暦の年齢ですよね、は
い。何年に生まれたということから出てくる年齢ですね。
それから2つ目が、生理的なね、生理年齢ですね。これはどう言ったらいいんでしょうね。その人の健康状態によってかなり違いますよね。
そうですね、はい。
あるいは健康に気をつけた人は、生理年齢も比較的若く折れるし、無理をしたり、体を酷使したり、健康にあまり留意しないだで生きてきたという人は、はい、ちょっと生理年齢は短くなるかもわかりませんですよね。それから、まあ、ここで一番大事なのは3つ目の心理年齢ですわ。でこの心理年齢というのは何て言うんですかね、自分でコントロール一番できる年齢でもあるんですよね。
で、
最も大事なのはその3番目の心理年齢なんですけども、これはデーケンさん、アルフォンス・デーケンさんも言われていますけれども、自分の機能も治療というのか、心がけ次第で生活年齢とか生理年齢とは無関係に、まあ非常に若さを保つことができるというのが心理年齢ですよね。で例えばこれもお話ししましたけれども、日野原重明先生は、いくつになっても今日が一番新しい日という、そういう生き方をされ
て、100
歳を超えても青年のような若々しさにあふれておられたということですよね、
はいはい。
でこれは一言で言えば、若さの原動力は心のありよう、心の持ち方と言ってもいいかも分かりませんよね、はい。そこで先月の繰り返しになりますけれども、哲学者であって社会学者であるマルティン・ブーバーという人の言葉を紹介しました。それもっと繰り返しますと、
はい、お願いします。
老いるということはまた楽しからずやと言ってるんですね。老いることか、老いることは老いる、まあ、年を取る、
はい、
老けると言った方が分かりやすいかも分かりませんが、老人の老のいると書けば老いるし、老けると老けるになりますよね、
はいはい。
で老いることはまた楽しからずや、正しがあるんです。正しい、始めることを忘れさえしなければ、
ね、
だから新しいことを始めることさえ心がけると老いることも楽しい、
は
い。これやっぱり好奇心が旺盛であるということの表れかもしれませんよね。
そうですね。
でもね、この反対の意味の言葉もあってね。
あ、そうなんですか、はい。
よく言われますわ、老犬は、年老いた犬は、芸を覚えず、老犬は芸を覚えずという言葉がありますけども、新しいことはできないという意味ですよね。そんな言葉もあるんですよね。しかしまあまあ、始めることを忘れなければ楽しい、年をとってもね、ということですよね。
チャレンジするってことですね。もう小さなことでもいいですもんね。
小さなことでもいいです。それはもう本当に小さなことからね、小さなことをチャレンジしたらまたそこから新しいことが見つける、ということもできてきますから ね、
そうですね。
でね、私こんな言葉を探すの好きなんですけどね、はい、これも前に先月お話ししましたけど、 サムエル・ウルマンという人、このよく皆引用しますわ、
はい、
青春とは人生の一時期ではない、うん、年齢を重ねただけで人は老けない、年を取らない、老いない、
はい、
理想を失った時、学ぶことをやめた時、与えることをやめた時、初めて老いるという、ウルマンというのはこんなことを言ってるんですね、はい、
理想を
失った時、
失った時、はい、
学ぶことをやめた時、はい、
学ぶことをやめた時、
与えることをやめた時、だから誰かの何かの役に立つということは非常に若さを保つという意味ではいいんですよ ね、
はい、ね、あの理想を失うとか学ぶことをやめた時というのはなんとなくこう想像できますけど、うん、はいはい、この与えることをやめた時っていうのは、年を重ねてくるとついつい、
ね、そうですね、
やめてしまいがちですけども、そうではなく、ない
ね、年を取ってからでも、ボランティア活動をしている人は ね、
ですね、
長生きするとよく言われますよ ね、
ね、伺いましたね。
でね、こういうことも言えるんですよ。年を取っていくということは、与えることとしてあげることとしてもらうことがずっとだんだんと逆になっていく、うん、
はい、
与えることが少なくなって与えてもらうことが多くなる、してあげることが少なくなってしてもらうことが多くなる、ね、
うんうん、
ということです。でもそれは体を通してであって、例えば言葉で、年取っても言葉で人を励ますこともできるし、役に立つこともできますよね、
はい、
だからまあそういう意味で与えることをやめたときに初めて老けると、うん、これも言えるかも分かりませんね、うん、オードリー・ヘップバーンという女優さんがいますよね、
はい、
あの人はね、はい、面白いことを言ってるんですよ、
はい、
何より大事なのは人生を楽しむこと、
あ、すごい、はい、
幸せを感じること、
はい、
それだけです、
うん、
これもなかなかさっぱりした言葉ですよ ね、
そうですね、
愉快な第三の人生そのものですよね、
はい、本当ですね。
何よりも大事なのは人生を楽しむこと、
楽しむこと、
幸せを感じること。だから幸せというのは感じる、
そうです ね、
思いようですよね、それだけです。
今用意したお茶が例えば自分用に入れたけども、うん、ああ美味しいって思ったらやっぱ幸せですので、ね、
そうですよ ね、 そうですよね。
うん、
劇作家のバーナード・ショーという人もありますよね。あの人はね、はい、年を取ったから遊ばなくなるのではない、遊ばなくなるから年を取るのだと、こういう言い方は因果関係全く逆ですよね。
ね、
まあ、いろんなね、
うん、
前向きに生きる方法はあると思うんです。
そうですね。
でもね、でもですよ。しかし、はい、そんなことを言ったとしても必ず人間は必ず死にますよね。
はい、
これだけは逃れられませんもんね。
そうですね。
いくらその幸せを感じても人生を楽しんでおっても死だけは逃れることはできませんよね。
終わりはやってきますね。
でだから結局ね、その死というものを受け入れて、
はい、
繰り返し言ってますけども、よく生き、よく笑い、はい、よき死と出会う、
うん、
そういう生き方をすることが大事なんだということではないかと思うんですね、で今心理年齢3つある、ごめんなさい、
年齢に3つ、
3つあって、
はいはい、生活年齢、
生理年齢、心理年齢、
はい、
この心理年齢は自分でコントロールできるから若く持つということが大事だということを言いましたよね、
はい、
ところがね、私たち人間にとって時間も大事なんですよね。
時間、はい、
時間もね、でこのデーケンさんは時間について考える必要がある、時間の考え方をね、
はい、
見直す必要があるというふうにデーケンさんも言ってるんですけどね、これも考えてみたら面白いですわ、
はい、
人生の長さというのが大体時間の長さでもありますよ ね、
そうですね、
長生きする、長く生きるという、長い時間生きることですよね、
はい、
長生きするということは長い時間生きるということですよね。これ繰り返し同じことです。ところがこの時間にも2つあってね、
はい、
年齢は3つありますけど時間は2つ、1つは物理的な時間、
あ、はい、
もう1つも心理的な時間、やっぱり心理が出てきますね、
はい、
心理的な時間です、
はい、
で、まあ、極端な言い方ですけどね、牢獄で100年生きるのと自由な世界で50年生きるのとどっちを選ぶかと 聞いたら、まあ大抵は後者の方ですよね、はいはい、でこれはただ時間が物理的な時間が長かっても人間は幸せとは言えないということを意味してますよね、はい、結局物理的な時間よりも心理的な時間を選びますよね、そうなりますとね、はい、でこれは何を意味するかと言いますとね、私たちがその大事にするのは求めているのは単なる時間の長さではないということですわ。だったら牢獄で100年の方選びますけどね、単なる時間の長さではなくて楽しい時間とか、この放送のテーマであるような愉快な時間、あるいは充実した時間とかね、あるいは自由な時間、自分の時間と言ってもいいか分かりませんよね、はい、まあ、一言で言えば楽しい時間を求める欲求するわけ、求めるわけですよ ね、
そうですね。
ところがね、現代人というのは物理的な時間に結構追われているというのか、支配されていると言ってもいいだと思うんです。例えば何時までにこれをして、それから何時からはあれをするとかね、
はいはい、
まあ時間との戦いと言ってもいいかも分かりませんよね、で世の中がこれもよく言うんですけど、便利になればなるほど、
はい、
自分の時間が できるかといえばそうではなしに、むしろ忙しくなって、
そうです ね、 ね、
東京大阪間を7時間も8時間もかかって、はい、あの急行、昔の特急で行ってた新幹線で2時間3時間で行けるけども、それでもコンピューターで仕事をしてる人がありますもんね。
そうですね、ビジネスマンは ね、 ねパソコン出してらっしゃいますね。
時間が便利になって、時間が自分の時間ができたかというとそうではなしに、その分忙しくなったと言ってもいいんではないかと思うんですね、
本当ですね。
でところが、まあ第三の人生に入ると自由時間が増えますわ、普通はね、だから、まあ、時間の支配からは逃れられると言ってもいいかも分かりませんですよね。
はい、
で、まあ、楽しい時間を長く持てるようになると言ってもいいと思うんですよ、第三の人生というのはね。で、そこでその心理的な時間と物理的な時間の関係をちょっともうちょっと考えてみますとね、
はい、
私たちが人生で求めているのは単なる時間ではなしに、これは繰り返しになりますけれども、楽しい時間と言ってもいいかも分かりませんよね、つまり長生きをするということは楽しい時間を長く持つ、
あ、はい、
まあ、こういうことですよね、はい、で、まあ、極論しますと人生の長さというのは楽しい時間の長さ、愉快な時間の長さと言ってもいいかも分かりませんわ。で、その意味で第三の人生に入って自由な時間が増えたら、それを単に物理的な時間ではなくって楽しい時間、愉快な時間にすれば、その分愉快な心になれたら、物理的時間は同じであったとしても、はい、心理的な時間は長いことになりますよね。
そうですね。
で、まあ、これは生理的な年齢は同じであっても、心理的な年齢では長生きしたことになるかも分かりませんわね、こういうことも言えると思います。でもね、これもね非常に厄介な話なんですけどね、はい、楽しい時間っていうのは短く感じますよね
よく言いますね、あっという間でした
って。そう、あっという間でしょ、はいはい、もうこんな時間かとかね
そうです、そうです、
早2時間もくれたのかなってこと言いますよ ね、はいはい、
そうですね。
ですからその心理的時間としては、つまりまあ心理的年齢としては長生きしたように感じないかもしれない、
はい、
こんな早く過ぎてしまったということはね、はい、ただぼんやりと過ごすよりも質的にはね、質的には充実していることは間違いありませんけどね、ただその時間という概念がなかったとしたら、結局楽しかったということは短い、
そうですね、
感じるかも分かりませんよね、はい、短く感じた時間ということになるかもしれませんよね。ということで物理的な時間と心理的な時間というのは結局客観的な時間と、はい、主観的な時間と言い換えてもいいかも分かりませんね、
はいはい、
でややこしい話ですわ。楽しくしようと思えば短く感じるでも質的には豊かであっても、 心理的には短く感じますよね。だからこの話はこれぐらいにしとかないと、もう、こんがらがってきて、わからなくなり、なってしまいますよね。だからね、人間に時間という概念がなかったとしたら、例えば動物なんかだったら、あまり時間という概念ないと思いますよね。
はい、聞いたことがないので、わからないです、ね。
だから、どうなるのかなと思いますけど、これは、ゆっくり考えないと、ちょっと、私の頭では、解決できないというところもありますわ。
じゃあちょっとここで、考えるためにも一曲お届けしていきましょうか。はい